市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市広報課広報校長係の片めぐが、
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
広報蟹や市民行政一体型 Facebook 蟹好きに投稿された話題も含め盛りだくさんの内容でお送りします。
それでは今回も15分間たっぷりお楽しみください。
まずは来る8月13日14日に開催されるカニ夏祭りについてのお知らせです。
はい、カニ夏祭り年々賑やかになってきてますよね。
はい、今年は昨年大好評だったお化け屋敷がさらにパワーアップしているそうですよ。
うん、昨年はリアルな特殊メイクに怖がって泣いてしまう子や途中で引き返してしまうお子さんもいたそうじゃないですか。これは期待できます。
そうですね、このお化け屋敷は本当に人気で多くの人に体験していただきたいんですが、一度に会場に入れる人数には限りがあります。先着順ですので予定時間よりも早く受付が終わる可能性があります。希望者は早めに会場に行くといいですよ。
はい、そして何といっても一番のおすすめはふるさと川公園で開催するチャンバラ合戦戦です。
はい、
これまで蟹市の各地で開催してきましたが、今回の蟹夏祭りでは会場がふるさと川公園の芝生となっています。大規模に実施されるのでどんな戦いが行われるか楽しみですね。
そうですね、そして今回は皆さんに紹介したいとっておきのものがあります。
おお、とっておき、それは何ですか？
はい、それはこの夏祭りでのチャンバラ合戦から販売を開始するチャンバラの力水という商品です。チャンバラ合戦の会場でしか手に入らない限定商品ですよ。
おお、ペットボトルのパッケージに大きくチャンバラの力水と書かれていますね。
はい、中身は熊本県産のナチュラルウォーターですが、パッケージは蟹市オリジナルです。
うん、
市内で行われたチャンバラ合戦イベントに参加した子どもたちの写真を中心にデザインしています。
勇敢な侍たちが戦う様子がよく伝わってきます。そして城跡のイメージ図が背景にデザインされているほか、美濃金山城跡やくくり城跡などの城跡の名前や家紋も書かれていて、城跡の PR にもなりますね。
はい、次回のチャンバラ合戦の予定を確認できるサイトの QR コードも印字されていますのでご活用ください。
チャンバラ合戦は激しい戦いなので夏は水分補給が大切です。熱中症対策にもおすすめですよ。
はい、ぜひご購入ください。その他にも蟹夏祭りには見どころが満載ですよ。
はい、私が気になるのは魚つかみです。
子どもたちに大人気ですよね。
はい、私も小さい頃やったことがあるんですけど、すっごく盛り上がって楽しいですよ。
結構魚捕まえるのって難しいですよね。
難しいんです。難しいけどその作業が楽しいんです。
いいですね。
はい、
私はやっぱりグルメが外せません。
うん、
カニグルメ物産展宝市が開催されます。
どんなのが食べれるんでしょうね。
お腹いっぱいになること間違いなしです。
はい、そしてソレイケアンパンマンショーというステージもあります。これは甥っ子を連れてきたいです。
絶対楽しんでくれますね。
はい、楽しさ満載のカニ夏祭り、多くの方のご参加をお待ちしています。
あかりさん、そもそもなぜ今カニ市でこんなにチャンバラ合戦が盛り上がっているのかご存知ですか？
はい、以前チャンバラ合戦を告知した際にちゃんと勉強しましたよ。
お、
8月1日号の広報蟹の表紙でも解説されていましたが、蟹市に残る山城を PR するための取り組みの一つなんですよね。
はい、今蟹市では美濃金山城跡をはじめとする市内に残る戦国山城の魅力をより多くの人に伝えるために様々な取り組みをしています。
そういえば市役所前にも蟹市に残る城跡の名前を書いた白いのぼり旗がたくさん飾ってありますよね。
はい、そうすることで市役所を訪れた人が必ずその旗を目にして何かやっているなと興味を持ってくれますよね。
はい、そうやってまず興味を持ってもらって蟹市にある城跡を知ってもらうんですね。
はい、今後も動画や特設ホームページ、オリジナル PR グッズの作成など幅広い広報活動を行っていきます。
市が率先して行っている PR 活動以外にもボランティアによる城跡の整備や城跡ガイドなどもありますよね。
はい、ガイド中心に活動する美濃金山城跡お守り隊、城跡周辺の整備活動を毎月行っているくくり城跡城守隊、今城市を整備する会などがあります。
今年4月にはそれらの団体で構成された蟹市山城連絡協議会が立ち上がったということで活動の幅が広がりそうですね。
そうですね。
そういえばチャンバラ合戦会場で行われている山城連絡協議会による PR ブースで素敵な冊子を見つけてきましたよ。じゃん、
山城連絡協議会が作成したパンフレットですね。
はい、カトメグさんが紹介してくれたそれぞれの団体の活動が詳しく掲載されていることに加え、3つの山城一つ一つに関する見どころが図と一緒に分かりやすく解説してあります。
広報誌の紙面だけでは伝えきれない魅力がたくさんありますからね。
はい、私が一番勉強になったのはどの城跡にも敵の侵入を拒むための作りがたくさんしてあるんだなということにびっくりしました。
なるほど。
特に虎の口と書いて小口と呼ばれる出入り口にはどの城跡にも異なる工夫がしてあって面白いなって思いました。リスナーの皆さんもチャンバラ会場にお越しの際には山城連絡協議会のブースにぜひ立ち寄ってみてくださいね。
次は夏休み真っ最中の子どもたちにとっておきの情報です。
はい、
B&G 海洋センターのプールを期間限定で夜間開放します。
広報課に7月15日号に掲載されていました。夜のプールなんてワクワクしますよね。涼しくなるので気持ちよく泳げそうですね。
そうですね。通常は午後4時で終了する B&G のプールですが、その後午後5時から8時まで営業が再開されます。利用料は一般は210円、高校生以下は100円です。
昼間の営業時間から続けて利用することはできないということですのでお気をつけください。
そういえばあかりさん、
はい、
プールって、うん、屋内にいても日焼けするんですよ。
そうなんですか。
B&G のプールを利用するとき、うっかり日焼け止めを忘れたら日焼けしてしまいました。
それは大変です。日焼け止めは大切ですからね。
はい、
日中にプールを利用される方はしっかり日焼け止めを塗ってきてくださいね。あと水分補給も忘れないようにしてください。
安全に楽しく遊んでくださいね。この夜間プール営業は8月11日祝日から16日火曜日まで実施します。期間限定ですのでぜひご利用ください。
夜のプール楽しんでくださいね。
次は広報課に8月1日号から子育て支援センターについての話題です。
子育てに関する不安や悩みなどを相談できる場所があるというのは子育てをするお父さんお母さんにとって心強いですよね。
はい、この子育て支援センターは広見保育園と下井戸にあるすみれ楽園に設置されています。それぞれの園にはセンターとして用意された部屋がありますので保育士の方とゆっくり話すことができます。
しかもお子さんと一緒に楽しめるイベントも開催されていますので気軽に参加することができるんです。
それぞれの園のホームページを見ると詳しい内容が載っているんですが、
はい、
まずお誕生日会があったり、
はい、
公園や児童館へお出かけする日があったり、
いいですね、
身体測定ができたりもするみたいですね。
そうですね。あとは体操、絵本の読み聞かせ、触れ合い遊びをして親子で楽しみましょうって書いてあります。
子育て仲間を見つけるきっかけ作りにもなりますのでぜひご利用ください。各園とも平日のお昼休みの時間以外は利用できます。
子育て支援といえば、市内の幼稚園保育園では毎月園庭開放といって、お子さんを自由に遊ばせることができる日もあります。
はい、就学前のお子さんが他の子どもたちや大人と触れ合ういい機会になりますよ。この園庭開放は園によって曜日や体験できる内容が異なりますので、毎月15日号に掲載している園庭開放の予定をご確認の上お出かけください。その他、市が毎月発行している0歳から未就学児向けの子育て情報誌である大きくなあれには子育てに関する情報が満載です。
どこでその情報誌を手に入れることができますか？
はい、市のホームページに掲載しているほか、市内の幼稚園、保育園、児童館、児童センター、公民館など子育てに関わる人が足を運ぶ施設には必ず配布されています。配布場所はホームページでご案内していますので、確認してみてください。7月号、8月号を持ってきたので見てみましょうか。
はい、まず私が気になったのは、図書館の未就学児向け企画や子どもと楽しめるイベント情報などですね。今の季節だと地元のお祭りなんかの情報がいっぱい載っています。
その他にも熱中症予防の呼びかけや夏にぴったりの手作りおやつ情報など、子育てに役立ちそうな情報がいっぱい載っています。
そして裏面には、児童館、児童センターで行われているイベントや子育てをする親同士が交流できる子育てサロンなど、さまざまな情報が載っています。私も小さい頃、児童センターですごい遊んだんですが、
はい、
たくさん友達ができました。そしていろんな経験ができたので、すごく良かったなって思います。
子ども同士の友達ができるだけでなく、親も友達がたくさん増えますよね。
はい、
いろんな人と関わることで子育てへの不安や悩みが軽減されたり、子どもの成長の助けになったりするのではないでしょうか。
リスナーの皆さんもこの情報誌を活用して子育てを楽しんでくださいね。次は広報カニからの話題です。8月1日号で紹介されているカニ市ふるさと応援寄付金の返礼品についてお知らせします。
はい、今回カニ市ふるさと応援寄付金の返礼品を拡充しました。
今回の目玉は、特集の一番初めに大きく写真が掲載されていた陶芸家で人間国宝の加藤浩三さんの作品である瀬戸黒茶碗です。
はい、こちらは1点限りで1000万円以上の寄付が対象となります。その他にも、美濃桃山島の聖地カニにふさわしく、カニ陶芸協会の皆さんの作品が数量限定で新たに返礼品に加わりました。
広報紙面では100万円以上の寄付、50万円以上の寄付、10万円以上の寄付、それぞれでカニ陶芸協会の方の作品が一覧で示してあります。
はい、陶芸作品のためどれも一点物ですよ。
同じデザインでも微妙に形や色合いが変わっていて、味わいがありますよね。
はい、それぞれの作者の名前が写真の下に掲載されていますが、陶芸家の方の紹介はホームページに掲載されているので、ぜひ参考にしてみてください。ホームページはまず蟹市のトップページを開いてください。
はい、
そして上の方に出てくる美濃桃山島の聖地と書かれたバナーをクリックします。
はい、
そうすると特設のホームページに飛ぶことができます。たくさん項目があるんですが、今日は蟹市の作陶家という項目をクリックしてください。
はい、
そうすると今回紹介した蟹市の作陶家の皆さんの名前がずらりと並んでいます。
はい、作陶家さんの名前をクリックすると、それぞれの作陶家の方の思いや作陶家ごとに異なる作品の雰囲気が伝わってきます。作陶家の方の写真や作品や紹介が載っているので、イメージしやすいです。
このホームページは美濃桃山島の聖地に関する情報が満載です。キセト、瀬戸黒、シノ、オリベなどに関する基本的な知識も動画で分かりやすく紹介していますので、ぜひご覧ください。
蟹市ふるさと応援寄付金の返礼品を通して、全国に蟹市の魅力を PR できます。リスナーの皆さんも寄付にご協力ください。 そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今回は夏祭りにプールの話題など夏休みの情報のほか、市で行われている子育て支援についての話題などをお送りしました。
はい、
長い夏休み、子どもたちはそれぞれの休みを満喫しているかと思いますが、あかりさんは夏休みの思い出といえばどんなことが印象に残っていますか？
そうですね、小学校の頃はラジオ体操をしに公園へ通って、プールをしに学校へ通って、夏の友という夏休み限定の宿題ブックみたいなものを一生懸命こなして、はい、あとは外で思いっきり遊んですっごく日焼けしたのを覚えてます。
すごい充実した毎日ですね。
はい、なんというか当たり前と思えることを子供時代にしっかりできたのが幸せだなって思います。かとめぐさんはどんな夏休み過ごしてましたか？
私は今では考えられないんですが、はい、最高にダラダラした毎日を送っていました。
なんか私と正反対だな。
本当にそう思いますね。朝からテレビを見てちょっと寝て、
はい、
昼ご飯を食べてテレビを見てちょっと寝てクーラーの効いた部屋でダラダラできるのが一番の幸せだと思っていました。ま
あ、そうですよね、学校があるとそういう生活はできないから楽しいですよね。
そうですね、でもおばあちゃん家に行くっていう一番の楽しみはありましたね、は
い、やっぱり普段会えない人と会うっていうのも最高にいい時間ですよね。
そうですね。
皆さんはどんな夏休みを過ごしましたか？それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。かとめぐさん、用意はいいですか？
はい、
せーの、それでは皆さん、次回の明るい話もお楽しみに。